もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いしたいします。
今日はどういったご相談ですか？
長男の話なんですけど、
はい。
私は60歳で、
はい。
長男は37歳です。
はい。
で、長女は結婚して普通に生活してますが、
ご長女はおいくつ？
31です。
31歳。はい。
で、長男は大学行ってましたけど、就職も決まってて安心してたんですが、1年ぐらいで辞めまして、
はい。
派遣とかで食べてて、ほんでお金がなくなったら家に帰ってきて渡して、足らなかったらおばあちゃんが仕送りしてって感じが続いてたんですけど、
はい。
6、7年ぐらい前に主人が倒れまして、
はい。
生命保険が入って、そのことでトラブルになりまして。
ちょっと待ってください。
はい。
6、7年前にご主人が倒れられた。
はい、そうです。
はい。で、ご主人は倒れられてご病
もう亡く
気
なな
ん。
る寸前、奇跡的に助かって今入院中です。
ご存命なんですね。
そうです。
はい。ご主人はおいくつ？
60歳です。
同い年。
はい。で、喧嘩になったのが6、7年前で、出て行ってしまったんです。
はい。
で、行方不明になってしまってて、今から5ヶ月くらい前に警察から電話かかってきたがです。
はい。
そしたら今子供さんがホームレスに
うん。
なってて、ホームレス帰りが怖くて今警察に来ているから迎えに来てくださいという電話でした。
はい。
で、息子は何も荷物持ってないもんですから、警察が調べて私の電話番号が分かったそうなんで、
はい。
私もびっくりして、
はい。
どうにかその日のうちに7時間ぐらいかかって迎えに行ったんですけど、
はい。
途中で逃げられてしまって、帰りたくないということで、
なる
不安でもそういう生活になれたかどうかもきれいに話す時間がなかったんですよ。もう私はもう帰ってきてからちゃんと話しようと思ってたから、
ほど。はい。
まさか逃げられると思ってなかったから、それっきりやったん
は
で、
い。
すぐその後、私じゃなく祖母の方に電話がお金を欲しいということでかかってきたみたいで、
あなたのお母さん、祖母っていうの
は主人のです。
は。なるほど。
で、一人息子です、主人は。はい。
お
で、
ばあさんはおいくつなの？
は82歳です。
はい。
で、初孫で、とても昔から可愛がってましたんで、なんか困ったことがあればすぐ助けるような感じだったので、言ったら、その子供の言いなりって感じくらい可愛がっていただいてたんですが、
はい。
今、ホームレスの形になってて、はっきり分からないんですけど、帰ってきてくれるのを信じて、今までお金をおばあちゃんが、友達が生活保護をもう受け入れ出したそうなんですよ。子供の知り合い、路上生活の。だから、その人は通帳を持ってるんですよね。そこに振り込む形で、亡くなった頃1ヶ月後ぐらいにはまた電話かかってきて、そこに振り込んでっていう形で、それが4、5回あって、そしたらもう帰るからという約束でおばあ様送ってくれてたらしいんですが、もし送らなかったら、そのホームレス係の方たちがいるみたいで、そこに行けばなんとか生活保護なり普通に生活できるような形にしてくれるから、お金を送るからそこへは行かないからって言うけど、おばあさんはやっぱしかわいそうやからいう感じでお金を送ってしまったそうなんですけど、
義理のお母さんは今一人で生活してらっしゃるの？
そうです、
義理のお父さんはもも
ういないです、
う
亡くなってます。
亡くな
は
っ
い、
てらっしゃるのね。
はい。
そうすると息子さんにお金を送っても大丈夫なほどの資産もお持ちなの？
それは私にははっきりそういうお話はしてないです。
で、それはじゃあおばあ様と息子さんの連絡は取れてるわけですよね。生活
知
保
り
護
合いの
の、
方の、そう、そうです。
友人を通じ
通して
て。
です。でもその友人もちょっと最近迷惑してるような感じのことはちらっとおばあさんから聞きました。
なるほどね。
はい。
結局そうすると息子さんとしてはお家には帰りたくないわけですね。
そうですね、多分。はい。
で、その理由は何なんですか？
それを話す機会がないんですよ。多分路上生活に慣れてしまって楽になって、そっちの楽の方を選んでしまったのかなと。 で今そうやって送ってしまったからお金も困らなくなったから福祉の方にも行けば助けてくれると思うんですけど行かないのかなとしか自分で考えるしかないわけです。
それで迎えに行って途中で逃げちゃったのでそこからあともう路上生活なんですか、
はい、それはそうです。路上生活しかできないです。
でも確信はないわけでしょうね。
それでこちらで一生懸命調べたら住んでるあたりのホームレス係とかいうところに行き着いて、うん、服装を言ったら、うん、その方が見かけることができたという連絡をいただいて、うん、そこからは移動してないみたいです。
その路上生活も一定の場所でされてるのね。
そうです。寝てるところが一緒のところです、はい、うん、
なるほどなるほど。
で質問はこれからはお金を送らないようにする方がいいと思うんですよ。そしたら困ってホームレス係に相談に行くと思うんですけどあの子なら多分その先輩もそういう感じで生活保護になった方だと思うんです。でどういうふうにもう母にもうお金を送らないでくださいと言っていいか
話をまとめると、
はい、
おばあちゃんにお金を送らないでくれということによって、うん、
はい、
息子さんが生活保護のお友達と同じような方向になればいいなと、
うん、それか怖いのが自殺するか、
うん、
警察の方からも見放さないように見ているようにと言われてたんで、あの首にもあの自殺の跡があったんで、
いやだからそのあなたの考えでは、
はい、
おばあさんがお金を送らなければ、
はい、
息子さんが困って、
うん、自分で頑張って行ってくれるのを願ってそう思ってるだけかもしれません。
でそのためにおばあさんにお金を送らないように言っていいでしょうかっていうのが質問ですよね。
はい、はい、
今日はですね三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
私が思うには2つのことを思うんですけれども、
はい、
路上生活に慣れて居心地がいいんじゃないかってあなたおっしゃったけども、
はい、
それよりも帰った後ですよね、
はい、
そのあなたのお家にいることが居心地が悪いんだと思うんですよ。
そうですよね。
見栄も張れないし大学まで出たのに、
そうですね、
何のために帰ってきてんのか、うん、どうなっちゃったのかっていう、うん、これね無理やりね引き連れて帰ってきてもね、うん、いいようにはならないと思う私。
そうですね、また逃げていきますわね、
うん、それはね本当にあの、はい、辛いっていうか孤独になっちゃうと思うんですよ。それでね一つ、はい、あの体の健康なんだけどこれにあの対してご心配なかったようだからちょっと一安心ですけども、
はい、
心の健康はねやっぱり見てるだけじゃ分かんないと思うのね。しかも見てないわけで、
いや会った時、
うん、
すごく変わってました、
うん、変わってたにしても何を病んでいるのか何に満足しているのかって話してないから分からないじゃないですか。
そうです。うん、人に怯えているような感じでした、
うん、だからね母親としてのアドバイスっていうのはもうできないと思うんですよ、
はい、
ただねできることがあるとすればね、
はい、
警察が言ったように見ているからね見放さないからねっていう合図だと思うんだよ、う
ん、あ、分かりました。
それでね私が思うには、
はい、
義理のお母さんにね、
はい、
お金をねだられた時に、
うん、
仕送りやめてくれないかっていうことって何の解決にもならないと思う。うん、で困ったらどうするかって言ってね困った時にすんなりお家に帰ってくるとは思えないのね。
そうですね。
これはねお家に帰るからっていうのはそのお金をもらうための条件だと思うんですよ。
そうですね、
うん、でねやっぱり母親が見てますよ、はい、あなたのことを見放していませんよっていうふうに分からせてやらなきゃいけないんで、
はい、分かりました。
このね分からせてやる方法っていうのはね、
はい、
むしろねこのお母さんにお願いしてね、
うん、
だってこのお母さんだって可愛くて送ってるわけ で、
うん、そうですね、
しかもこれ今生きがいになってるかもしれないし、
そうです、
自分ができることはしてやろうと思ってるかもしれないし、
そうです、
うん、だからこのお母さんに話をするんだったらどうかお金を送ってやらないでくれっていうふうに頼むんじゃなくてね、
はい、
息子と今度話をするときにはね、
うん、
自分はもう年寄りだからいつまで送れるかわからないけれども、
は
おばあちゃんがもし送れなくなったら、うん、お母さんが送るって言ってるからねって伝えてもらう方がいいと思うんだよね、帰って。
あ、そうですか、
うん、どうせ帰ってこないもん、帰ってこれないですよ、うん、
あ、そうですか、
うん、居心地悪いからね。
あ、
そうすると、ああお母さんは自分のことを見捨ててもいないし、
うんうんうん、
自分のこと買ってくれてるじゃないけど、こんな買うとこなんか一個もないからね、あなたからすればさ、
はい、
でも37歳だから、
はい、
人生のうちの5年くらいホームレスやりましたっていうふうになるかもしれないし、
はい、
大学まで出た子なんだからね、
はい、
いろんなこといっぱい考えてるかもしれないじゃん。
そうですね、
うん、でね、はい、もう死ぬしかないなって思っちゃったのはかわいそうで、それで警察も心配して迎えに来てくださいって言ったんだと思うけど、
はいはい、
何度迎えに行ってもね、多分途中で逃げられるしね、うちに連れ帰ったとしても居心地悪いからいられないと思うんで、
はい、
義理のお母さんに電話をして、ちょっと息子に伝えてくれないかと、
はい、
見てるからねって、うん、送れなくなったら、うん、お母さんが送るって言ってくれてるよっていうことをさ、うん、
はい、伝
えてやったらね、私違う反応になると思うんだよね、はい、
うん、
今はね、急には反応できないのよ。だって、ね、かっこよく反応できないじゃん、
はい、
今の状況だと、
はい、
でも男の子ってさ、うん、ある程度体裁が整って時期が来ないと、うん、素直に物も言えないし、
はい、
周りの言葉も聞こえないのよね、
はい、
そういう時に私ね、追い込んだらダメだと思うんだよね、
はい、
うん、だから私はいつも送ってもらってありがとうございますってまずお礼を言ってさ、
はい、
それで今度もし電話かかってきたら、本当に困ったらお母さんが送るからって言ってたよって伝えてくれませんかって、
はい、
それがいいと思う私は。
あ、
それともう一つね、
はい、
もう少し長い目で見ててやって。
あ、わかりました。
うん、私が思うにはね、
はい、
40、
はい、
うん、まだ3年あるけども、
はい、
もう40ぐらいになったら飽きるかもしれないし、
はい、
母親ってさ、ちょっとあの肝を据えて、
はい、
太っ腹で、うん、うちの子大丈夫くらいのことをさ、嘘でもさ、
うん、
思ってないとあなたが心を病むからね、
はい、
だからね、私はその生命力と心の健康の力みたいなことをね、
はい、
まだちょっと信じてやっていいと思うんですよ。
あ、分かります。
で、難しいかもしれないけど、
はい、
息子が40になるまでくらいの気持ちを据えてさ、
はい、
知らんぷりしててやったら。
あ、そうですか、
うん、ただ本当に伝えなくちゃいけないのは、警察が心配してるようにね、
うん、
見放さないよ、見てるよっていうことだけは伝えなきゃいけないんで、
分かりました。
うん、それだけおばあちゃんにさ、
はい、
伝えてちょうだいよって言う方がいいと思うな。
あ、
うん、送らないでは私は賛成しません。
反対です。あ、分かりました、うん、そしたら見に行くこともいいですか。
いらないいらない、ダメだよ、だってかっこ悪いだけだもん。
あ、そうです
ね、困っちゃうじゃん。
あ、そうです
ね、困らせちゃダメだよね、男の子って。
はい、分かりました、うん、
頑張って。
はい、ありがとうございます。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、分かりました。
おばあさまのね、視力が続く限り、
はいはい、
おばあちゃまにちょっとお願いしてお金は送ってもらっといて、
はい、
その私が思うには、生活保護の友達の通帳にお金を送って、それがライフラインっていう形になってるので、
はい、
そこのところを大切にするのが一番必要かなって思ってますから、
はい、
おばあさまがコミュニケーション取るときに、その方にもよろしくみたいな形にしてもらわないと、
うん、
線がつながらなくなっちゃうかなって思いますんで、
はいはい、
そちらの方もよろしくみたいな形でお願いしておいた方がいいんじゃないかなと思いますけど、
はい、いいでしょうかね、
という方向でサポート体制を強化しておいて見てあげるしかないかなっていう、
わかりました、
ことですね、
はい、はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。